皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は恐怖が広がってきたのではないかです。前から私申し上げておりますように、人がそのものを認識する場所っていうのは3箇所あるんですね。頭と心と腹ですね。頭というのはその理性の世界、理論理屈の世界で、胸というのは、心というのは、これは気持ちなんですね。で、気持ちというのは喜怒哀楽でありまして、まあ特に欲望と恐怖ですね、これが非常に顕著であります。で、腹というのは直感であり、覚悟ということですね。普通みんなものを考えるとき、まず頭で判断することが多いんですね。理性で判断します。で、それで例えば、これがうまくいくと思えば嬉しくなるし、欲望も出てくるかもしれませんし、で、うまくいかないとなったら、今度は、不安がよぎってくる。だから、その頭で理解して、その結果を心で受ける。まあ、こういうのが多いわけですけども、しかし心というのはコロコロコロコロ触れるばかりで、なかなかその落ち着きませんし、それから、頭というのは、まあ理屈でありますから、理屈で考えてその通りになるってこともないわけで、結局最後は腹をくくってですね、どうするかって話になるわけであります。腹をくくってる人は頭も心も飛ばしていきなり腹に来ますから、まあ常にこう泰然自若としてるわけでありますけども、腹までの人っていうのが一番よく触れるんですね。最近気持ちが触れない人って言いますよね。なんかあれは、中にしかし、こもっちゃうんでしょうね。頭で考えて、それっきりこう、フリーズしちゃうっていう感じでね。気持ちが触れないっていうのはなかなかあれも大きな問題だと思うんですが、まあ、それはともかく、気持ちまで来る人っていうのは、気持ちまでしか来ない人っていうのは、まあ、そこでゴロゴロこう、触れるわけですね。で、どうも私はですね、昨年、この間の2月の株の暴落の時に、ものすごくなんかそのみんなが押し黙っちゃったのが非常に印象的だったんですね。まあ、理屈で考えたって暴落して当然だと思うんですが、あまりそういうことも多分考えていなかったんでしょう。で、暴落した後のことをどうするかって腹も据わっていなかったんでしょう。で、結局だから心が行き詰まってですね、なんかものすごくこう不安が募ってきて、で、その押し黙っちゃう人が多かったのを非常に印象的です。それは日本国内だけではなかったですね。アメリカでもヨーロッパでも、そして中国でもそんな感じがしましたね。なんか、その時の、この、まあ、人々の様子見て、ああ、最近は、これ国家のリーダーも全然腹が据わってないんだな、という感じがしました。で、さらにそこにベルギーのテロが起きましたね。あれはもうなんか防ぎようのないような部分があって、もうなんか、EU のセキュリティ担当の人が記者会見で泣き出しちゃうし、まああれは完全にもうヨーロッパの負けだというような印象でしたね。で、あの頃からさらになんか恐怖が高まっていったような感じがするんですね。で、今なんか安倍内閣見てもですね、なんか随分慌ててるように見えませんですか？TPP の審議も結局強行採決はできそうにない雰囲気だし、安倍内閣の支持率はゴンと下がってきてるし、それから原発についてもですね、ついに東電がですね、事故直後から炉心溶融を認めたと、溶融していること知ってたってことを認めましたね。あれは新潟県の人たちの追及がうまかったんですかね。まあ、ついにそれ認めることになりまして、要するに最初から嘘ついてたわけですね、意図的に。大変な嘘ですよね。炉心溶融を知っていたのに、溶融してないと言ってたということはとんでもない話でありまして、まあそんなこともそうですし、あとはこう選挙ですね、北海道の補欠選挙も野党の追い上げがかなり大きいようですし、それから夏の選挙に向けては共同通信の調査が出まして3分の2いかないぞと、与党がね、そういう結論ですね。共同通信の選挙の世論調査ってのは結構与党に甘い分析らしいんですね。それでもなんか3分の2いかないって言ってることはかなり厳しい数字になるはずで、まあだから、その、うまくいきませんよ、ということであり、さらにその、まあ外人の株売りはすごいですよね。 もうなんか世界のいろんなメディア見ても、もう日本のアベノミクス終わりよと、日銀がもう終わりよというような話がよく出ていて、もう株買ってんのは日銀と今年金だけなんじゃないです、元から株価リンク内閣ですから株が下がれ全部終わりで、あれもだからもう底なし沼になっちゃってですね、必死こいて日銀と、年金が水際で買い止めてんでしょうけども、あれ損が膨らむばっかりですよね。で、選挙で負けて、選挙の後その数字を公表するときにはもう事実上東京裁判じゃないですか、あれね。どういうことなんですかって話でね。それから秋の大統領選挙はもう TPP は誰もやらないと言ってますでしょう。それからまあトランプ候補っていうことになったら日米安保も終わりですよね。やっぱなんかものすごくこう不安感が高まってるんじゃないですか。東芝のことも結局最後までどうなるかまだよくわからないし、商社だって大変なその損失を抱えて、じゃあこれからどうやってリストラやって立て直すかって話になってくるし、製造業の数字もなんか非常に悪い数字が出てきてるし、なんかこう腹くくってない人たち、頭で適当なことを考えて、で、まあ気持ちでですね、喜怒哀楽やってる人たちが、なんか本当にその恐怖の渦の中に今、ものすごくこう巻き込まれてるってな感じがするんですよね。何を今更ですね、その、たまげてるのかと思うんですけども、で、まあ日本もそうですけども、やっぱ主要国のリーダーがそんな感じがしますね。この間というかこの数日前ですが、広島に来ましたね。世界の7カ国の外相がですね。で、広島の原爆の死没者の慰霊碑に花を備えてましたね。あれはすごいことだったと思いますね。で、これから世界の首脳たちもここに来るべきだと言ってたし、で、まあアメリカなんかにもですね、当然こんな、そんなとこ行くべきでない人たちいるわけですね。日本だってほらもう植民地、ね、我々はその戦争して残虐行為していないとかですね、いろいろこう言う人いるでしょう。だからやっぱアメリカにもいるんですよね、その原爆の何が悪いという人たちいますから。まあ大統領とか国務長官の立場でですね、その罪認めるっていうのは、まあ日本のこのアジアに対する状況を考えてもわかりますけども、それ簡単じゃないですね。で、まあああやってやってきてですね、ケリーがやってきて、で、その胸がえぐられるとかですね。で、オバマにもなんか来るように言ったんでしょ、あれ。あれはなかなかですね、私は恐怖感だと思うんですよね。なんかこの辺はですね、西洋人とか見るときによくその、注意してみると面白いとこなんですけども、なんかすごい、最初から気張ってますよね。格好つけてるじゃないですか、あの人たちね。理屈はよく言うしですね、強気で。でもあれ、腹座ってないんだな、あの人たちって。結局腹が座ってないんですよ。だもんで、ある瞬間から今度気持ちの天秤が恐怖の方に傾くんですよ。それまでは欲望の方に傾いてたのが、どっかで欲望がだんだん減ってきて恐怖の方に傾く、獅子落としのようにですね、ストーンとこうなんか水が落ちてカーンとこの、竹が鳴るみたいなね、ああいう一瞬があるんですよね。で、そうなってくると、あれ、総崩れですよね。相場がそうですよ。相場もですね、本当に崩れ出した時って、もうみんなですね、もうパニックを起こして売りまくるじゃないですか。911の時なんか皆さん覚えてられます？あの時のアメリカ人の慌てふためきぶり。例えばあの時はですね、航空管制官がそうだったでしょう。航空管制官の慌てふためきぶりってもう、目に余るっていうかですね、幻覚幻聴を見てるような雰囲気ですよね。ここに飛行機がいるんです。いないんだ。ロイター画面どこに映ってんの？いや、でもなんか、ここにいるとかね。なんかやってきたとか言ってですね。レーダー画面見てる連中がパニックを起こすわけですよね。すごいことになるわけで。いや、だからやっぱりあの人たちは腹が座ってないっていうのは、どっかで恐怖に、こう、振り子が転じた、天秤が動いた時に、えらいことになるんだなと、まあ思ってるんですが、どうもなんかそんな感じですね。まあ、金融のこともそうだし、それから、マーケットのこともそうだし、パナマ文書がそうでしょう。あと、イラクもついにバレちゃいましたよね。アメリカ軍がなんか陣地作ってたんですね、あれ。米軍増派してたわけですよね。海兵隊の人殺されて、バレちゃったじゃないですか。だからもうなんか、やることなすこと全部裏目に出てきちゃってですね。 で、やっぱり日本ももうそうですかという雰囲気でしょ。寝横の言うことは聞きませんよと、もう辺野古はやりませんよと、まあ、今の安倍内閣が終わればそんな感じでしょう。ねえ、それでトランプになったらもう日米安保やりませんということですから、じゃあそんなふうでいきましょうかというふうになりますよね。なんかね、すごくこの恐怖が広がってきたのを感じるんですよ。で、恐怖が広がってきてもあなたたちは表情はあまり変えないですよね。キャー怖いなんていうような顔しなくてですね、普通な顔してるんですよね。だからなんとなくこう表面的には分かりづらいんですけども、恐怖が出てくると、理性の頭はもうすっかり止まりますわね。で、あたふたとし始めますね。で、イスラエルだけはまだ突っ張ってますよね。あの人たちは、まあ腹が据わって突っ張ってるのかよくわかんないんだけど、まあ、死に物狂いっていうことをやってるんでしょうけども、あとは大体どうです？もうなんか追い詰められた方のはですね、ヨーロッパもそうですね、完全になんかこう言葉が止まっちゃって胸がドキドキしちゃってっていう雰囲気のように見えるんですよね。やっぱりパナマ文書も相当私はこれ影響してるような感じがするんですね。結構やっぱりその政治家でも実業界の人でも、あるいはその他の人でも、お金持ってる連中横に繋がってましたからね。で、ああいうまあ誰にも知られないようなファンドとか使って、裏資金の決済やってるわけですよね。ねえ、なんかどっかのマフィアのボスに金渡したとかですね、どっかのイシスだとか、アルカイダだとか、アルヌスラだとか、あんな奴らにですね、そのタック成分使ってね、金渡したとか、金受け取ってたっていうことは大いにありそうな話じゃないですか。だからあれ全部暴いていくとですね、すごいものが出てくるんでしょ？1000何百ページですよね。1000何百万ページでしょ？すごい量で、要するにだから一件書類が入ってるわけですよ。各口座に一件書類が入ってるから、本人確認のパスポートのコピーまで全部入ってるわけですね、あれ。もうこれは逃げられないですよね。で、まああれ誰がバラしたかって話はありまして、その CIA がバラしたんじゃないかと、まあ言われますけども、まあそれもよくわかんないですよね。アメリカの中ではね、もうバラバラになっちゃってますから、みんな。でもまあいずれにしろ恐怖感ってのはなんかすごくて、だからもう恐怖感が出てきたら、あとこれはもう、ほっといてもなんか溶けていくと見ていいんじゃないかと思いますよ。まああとだから、トランプとかなんか出てきた時にね、完全にもうだから今のこの状況から撤退してやり直そうっていう向きはそれはあると思うんだけども、今のこの新自由主義、新保守主義の体制で、ここでもうそのこらえて立て直そうっていうのはもうこれで溶けちゃったんじゃないでしょうかね。なんか本当にオバマにしろ、ケリーにしろ、それからメルケルもそうですよね。ですから、あれもオランドもそうだし、それからあれがそうでしょう、キャメロンも。それから習近平もそうですよね。もうあれは恐怖しか今残ってないんじゃないです？プーチンだけはなんかね、やっぱりなんかもう少しなんか粘りそうですけども、でもまあ去年の元気はもうないかもしれませんね。なんかそんな感じで今のリーダーたちもほとんどこれで、あとは引かずを重ねるだけと、ね、行けるとこまで行くっていう感じなんじゃないんですかね。日本もそうですよね。日本の場合なんかどうするんでしょうかね。これ今のこの支持率だとか、いろんな、相場の状況を見ても、なかなかこれ、同日選挙で、勝てるっていう雰囲気になってこないですよね。で、同日選挙やらないってことになると、来年4月の増税があって、増税後に総選挙になったらこれ、必ず負けるでしょう、与党はね。そうするともう完全だから、行き場を失いますよね。で、増税はもうすればとにかく間違いなくえらい不景気になるわけですから、まあもうこの際増税は飛ばしたいという考え方はそういう与野党ともにありますわね。でもそれ法律作んなきゃいかんわけでしょう。ちょっと手間かかりますよね。でもその間要するに、アベノミクスの失敗をそこで認めなきゃいけないし、それはもう入院じゃないんですかね。あまり氏も入院したし、あれだって本人がね、強制捜査なら可能性ありますよね。今なんか、お金を出した方から、あれ、強制捜査してますよね。建設会社とかね。そうすると、今度、甘利氏の方に来る可能性もあって、と、なかなか大騒ぎですわな。そうすると、やっぱり、日銀の副総裁も入院しちゃったけども、あれ入院なんじゃないですかね。かなり混乱ですよ。 最後日銀の黒田総裁ももう行き詰まったと、もう終わりよと。あそこもなんか最近恐怖じゃないですかね。なんか最近わけのわかんないこと言い出しますよ、記者会見でもね。その不景気なんじゃないんですか、いや統計が歪んでるだけだとかね、バカなことを言いますよね。あ、日銀の総裁もね、最初からおかしいんだけど、まあ一段となんかわけわかんなくなってきて、あれはなんか恐怖じゃないです。腹くくって突破するような雰囲気感じませんけどね、こう見ていてもね。西郷さんみたいにですね、ここで国債とともに俺は内陣をするんだと、国債大量発行時代を俺の死とともに終わりにするんだみたいなですね、そういうその迫力は全然感じませんけどね。だからまあ、あれ腹もスラットランドじゃないですか。そうするとなんかこう最後みんな逃げ出しちゃって入院したりなんだりして、いや今年後半は大混乱かもしれませんね。でそのトランプとかもしなればですね、割と私分かりやすいと思うんですよね。あれ要するに日米安保終わりにするわけでしょう。でもアメリカ軍は帰るわけですよ、全部ね。だから金融についてはもうドル安政策ですよね。ニクソンの時とそっくりじゃないですか。財政赤字がひどくなっちゃって、もうドル売りが止まらなくなっちゃったと。で輸入課徴金をかけて、輸入に大きなブレーキをかけて、金とドルの交換停止して、でドルの価値を大幅に切り下げちゃったと。でどうだってやったのがニクソンですよね。あれやるんでしょ。だからもう貿易は制限すると、金融取引も大幅に制限すると、銀行も死ぬほど言わせないと。で、ドルを大幅に切り下げると、どんなもんだと。でもう貿易なんかしなくたっていいんだと、俺たち全部自分たちでやっていくんだというような、なんかそんな展開じゃないです。あの時もだからニクソンが大幅なドルの切り下げをやって、日本はまあ円高で大変だし、金とドルの交換を廃止しちゃったことでヨーロッパ簡単に怒るわけですね。ドルは紙くずになったんじゃないかと。でもなんかやっぱ共和党政権ってあんまりそのドルのことを昔からその真剣に考えないですよね。あれニクソンもそうだったし、レーガンもそうですよね。あれレーガン政権になってドル安くなって平気の経済でしたもんね。プラザ合意もやりましたしね。あんな感じなんじゃないですかね。そうするとやっぱり日本もですね、いつまでもそのドル持ってる必要もないしね。で日米安保終わるんなら、まあ自衛隊の人たちになんかね、次日本どうするか考えてやってもらうっていうことになるでしょうね。同時にその、まあ、金融でも貿易でもこれ大幅に制限されますね。世界中なんかみんな政治もひっくり返っちゃって大変になるから、まあ国内からもう一回立て直さなきゃいかんわけで、ちょっとこれは大きな戦略を考え直しになりますよね、日本もね。大体そんな流れじゃないかと思うんで、別にその、怖いとかなんとか言ってる暇ないと思うんですけどね。頭がパニックったとか怖いだとか言って暇ないわけで、早く人集めてですね、これはこう、あれはこう、ああだとやったらいいと思うんですね。それからドイツのなんか動き変ですよね。あれゴールド暴落する間近なんじゃないんです？なんか G7 の外相会議にも来ないしですね、なんかドイツおかしそうだよね。あれ金融層いつまでも持たないと思うんですね、ドイツだって。ドルがこんなにおかしくなってるわけだから、ドイツもいつまでも持つはずなくて、中国ロシアとあれ一連卓勝でしょねえ。ベネズエラのもそうだし、中東もそうだし、あれなんか油だとかゴールド釣り上げて最後なんかギリギリのとこで持たしてるんでしょうけども、あれもなんか先々の展望があってやってる感じはしませんわね。あれだからゴール暴落するとドイツ型金融も、まあ、クレディスイスなんかと巻き込んで飛んじゃいますわね。だからなんかこう、何でもやっぱありで、で、そういうのが表沙汰になればなるほど、私はやっぱりこの不安感が、恐怖がみんな広がっていくんだと思うんですね。パナマ文書だってこれから次々まだ出てくるわけでしょう。ねえ、で、出てくりゃ、例えばアメリカの変な大金持ちの名前が出てくりゃ、もう大統領選挙で無理押しできなくなりますね、その人ね。まあそうするとますます恐怖が募るという、どうもなんか、そんな展開にもなってきたと思うんですね。まあここはだからね、腹が座ってるかどうかの問題だと思うんですよ。腹が座ってその先を見越してですね、何にも見えないところを前に進む、そんなことができるかどうかがですね、すべての鍵でありまして、まあ、国家のリーダーとか経営者なんかでも、まあ、ある意味で言うと、今まではね、その、腹据えない方が軽くてうまくいったという状況だったんですが、それがどうもこれで逆転したような感じが私はするんですね。で、同時にその恐怖が広がってきますと、自分たちでぶっ壊すんですよね。 もっと腹くくってやればですね、丁寧にできるところ、恐怖が先に立つと、自滅型になっていくことはよくあるんですね。これは非常にその問題でありまして、だからこの先の展開というのは、よもやの展開っていうようなことが結構出てくるんじゃないかと思います。だからこれからしばらくですと、本当によく用心して物事を見なきゃいけないと思いますね。まあ、いずれにしてもですね、腹が据わってないと何事もうまくいかないわけでありまして、その辺のですね、人間模様みたいのをよく確かめるべきだと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、恐怖が広がってきたのではないかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。